南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経我深く難事らを敬おあえて驕慢せずゆえんはいかん難事ら皆菩薩の道を行じてまさに砂仏することもうべしと南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経
はい、一つ愚図の発祀においては下拝たりといえども老僧の思いをなすべきこと大聖人の仏法を広めるために不時着神明の人はその人の放浪が少なくて後輩であっても高僧老僧のごとく敬わなくてはならない。一つ下劣の物たりといえども我より地優れたる者をば仰いで師匠とすべきこと全然上の信教法住の行者の上は真の発祀を敬うべきを示し全上の愚図の発祀の上は行の発祀を敬うべきを示しこの上は学の発祀を敬うべきことを示されたのでたとえ下劣下賤の人でも自分より知が優れ学問がある人は師匠と敬ってまなばなければならない。大聖人はいかに卑しきものなりとも少し我より優れて知恵ある人にはこの経の言われを問い尋ねたもうべしうんぬんと学者を敬いその人々について学問すべきことを教えられている、私たちがこの信仰している中で、この三本院だけなんですけども私は信仰の上でですね、上不教菩薩の我深く難事らを敬おうというその経文は日蓮大聖人の信仰の全ての姿勢をこの表している教えだなというふうに考えて、皆さん方と一緒にお参りをこのしてですね、勤行が終わったり終わった時とか、説法の始まりの時とかですね、皆さん方も家で勤行の後に、我深く難事らを敬おうという経文を口に出してですね、この読まれていると思うんですけども話は変わるんですけども、今アジア大会をこのやってますけどもアジア大会でですねインドネシアインドネシアでやってるんですけどもインドネシアのこの選手が出てくるとですね、必ずこの手を合わせてこの挨拶をするんですね、みんなに対しても人に対しても個人に対しても全体に対してもこうやって手を合わせてこうやって、挨拶しますよね。これから100メートルとか200メートルスタートラインにこのね、立ってこれから走るっていう時にこう一人ずつこう紹介されるじゃないですかきっとねテレビで、第一レーン、 第一連は日本語だけど、なんとかね、なんとか連、誰々って言って。で、やっぱり地元だから、このインドネシアの選手のところになると、歓声がすごいですね、わーっとかってね。で、そうすると、これから100メートル走るという人が、手を合わせてこうやってみんなに言って、こう挨拶しますよね。他の選手はこうやって手振ったりなんかみんなに答えてますけども、あの人たちは必ずこう手を合わせてこうやって、この拝むようにこのするわけですよね。で、それは前も皆さん方にお話ししましたけども、ナマステ、という向こうの仏教国の清浄教ですけども、仏教国のこの挨拶なんですね。このナマステは南無三宝ということですよね。ナマはナムですね、ステはこの三宝、仏法僧の三宝ということなんですね。ですからこのインドネシアの人たちはイスラム教の人たちも多いんですけども、基本的に仏教国ですので、そのナマステっていうのが私たちのおはようとかこんにちはとかこんばんはとかいう挨拶と同じで、あの人たちは朝でも昼でも夜でもナマステというその挨拶、つまり、この個人的にその人にこんにちはじゃなくて、自分は仏法僧の参謀に帰依していますというその信仰の姿勢がこの挨拶にこのなってるわけなんですね。で、この実はナマステっていうことが我深く汝らを敬もうっていうこの不教菩薩の言葉とこの同じなわけなんですね。それで、この本堂にあるところのお見えさん、このお見えさんはですね、皆さん方はあんまり考えないか分かんないんですけども、実は、お釈迦さんの像とか阿弥陀さんの像とか薬師如来の像とかですね、観音さんとかそういうものはですね、もう拝まれる対象としてその作られてますから、この日蓮大聖人のお見えさんや日光聖人のお見えさんはですね、日光聖人は千字章というその大聖人の書かれた五章をこの手に持ってます。それから日蓮大聖人はこの法華経のこの受領本のこの巻物の経巻をこの持っているわけなんですね。で、この姿は日蓮大聖人の時代にはその私たちが持っているようなその本の経本じゃなくて巻物しかなかったわけですね。今のこのペラペラとめくるような本というのは、まあ、なかったわけなんですね。で、それで、この姿は勤行している姿、もしくはこの法華経の勉強をしているこの姿なんですね。つまりそのお前ら拝めよっていう姿じゃなくて、その自分も修行しているという姿がこの日蓮大聖人の様のこのお見え様の姿っていうことなんですね。だからもし、その信仰している者同士がですね、この通りがかり向き合って、そして片方が我深く汝らを敬もうっていうふうに言った時に、信仰していない人間は石を投げたり、その暴言を吐いたり、杖で殴りかかって、そのなんだこの野郎っていうその状況になったんですけども、もしこっちに信仰している人、私たちが信仰している私たちがいたとした時には、このナマステの挨拶と一緒で、このインドネシアの人たちはナマステって言ったら向こうもナマステっていうわけですよね。拝み合うわけです。だから上不教菩薩に出会って信仰していない人間は怒りを感じるし、信仰していない人間はそのナマステの挨拶と同じで拝み合うっていうその関係になるわけですね。 だからこのお見えさんは私たちと同じ修行の姿をしている。私たちも修行者としての姿をしていると。修行者と修行者として向き合っているのがこのお見えさんのこの姿なんだと。新人修行していかなきゃいけないんですよと。新人修行していくことが仏になることなんですよということをこのお見えさんはその姿として表していて、その完全な完璧な、もうあんたたちが私を拝むだけなんですよという姿をこのお見えさんはしていないということなんですよね。つまり不完全の凡夫としての仏の姿をこのお見えさんはこの表しているから、お釈迦さんの仏像や阿弥陀如来の仏像や薬師如来や大日如来の仏像とこの日蓮大聖人様のこの姿のお見えさんは全くその根本とするところの意味がこの違うんだというそのことがこの言えるわけなんですね。だからこの今最初に読んだところも、愚通の法師においては下拝たりといえども老僧の思いをなすべきことと、その次の下劣の者たりといえども我より地優れたる者をば仰いで師匠とすべきことというふうにありますけれども、知恵が優れていなくてもその人が信仰というものに純粋な志を持っているならばお互いに見習わなければならないと、お互いにそのことを尊敬し合わなければならないということがこのここにその示されているということなんですね。でそのことを御書の中に表しているのが接戦童子の話ですよね。接戦童子が真実の法を求めてそのいろんなこの土地をですねさまよいこの歩いていた時に、そのある厳しいその山のこの峠にこの差し掛かった時にね、鬼がね出てきて、それでこのなんていうんですかね、鼻歌みたいにこの諸行無常是生滅法とね、この世の中に常なるものは一つもないんだと、みんな存在しているものは最後はその朽ち果ててなくなっていってしまうものなんだと、諸行無常是生滅法、諸行無常是生滅法とね、それをねずっとねその鬼がこのずっと言い続けてるんですね。本当不思議なもんですよね。この間ねテレビでねなんかこう誰々のコンサートが開かれるっていうと、なんかその宣伝のコマーシャルがこう流れますよね。そしたら千の風っていう歌ってる人、秋なんとかっていう人のねコンサートがあるっていう、それがね 何週間前にねこうテレビに出たんですよ。ほんでああいうコマーシャルっていうのは一日何遍も出るね朝から晩までね。ほんであの人のコンサート行って千の風しか歌ってないはずがないんですけども、その千の風ばっかり出るんですね。あの人はいつも千の風しか歌ってないのかなと思うぐらい千の風、千の風と出て出るんですよね。本当ああいうのが出るとなんか知んないけどね、こっちもねなんか千の風歌いたくなるような感じなんだよね。千の風とか言ってそのこっちもその貧乏ゆすりが映るみたいにこの千の風の歌をね朝から晩まで歌うようになるんですね。不思議ですね。あれ本当にああいうふうにそのこう影響されちゃうんですよね。千の風ね。なんでああなっちゃうのか その分かんないんですけどもね、そういうふうにその人間っていうのはそういうものにその簡単にこの染まってしまうわけですよね。片方でなんだあんなものとか思いながらもなんかそういう、 こう耳にこの入ってくるそういうものに影響されちゃうんですね。それが証拠にあの創価学会のこのあの宣伝もテレビやラジオで流れますよね。もういい話いいこと言うなぁなんて思ったら最後に創価学会とか言ってて、でええー、と思って なんだと思って創価学会かよと思ってびっくりしちゃうんですけども、あんなものには感心したくないと思ってるのにあんなものにそのコロッとこのこうやられてしまうこの自分のねこの姿を感じてびっくりしちゃうんですけども、うまいこと言うんだよねまたね、誰もが反対できないようなことを言うんだよね、うまいことできてるなと思って、やっぱりああいうプロ集団というかそういうところに委託してんのか、そういう部門が学会の中にあるのか、人間の心理をついてるなというふうに思うんですけどもね。で鬼がね話は全然変わるんですけど、鬼が諸行無常是生滅法諸行無常是生滅法っていうふうに言ってるからね、これは接戦道場はねその今までこんな当たり前のことを当たり前のように正面から言う人は今までどこにもいなかったなと。で経文は諸行無常是生滅法でがこの一つで、でその起承転結でできてますから、それをまた逆の立場からこの表現するところのこの経文というものが後にそのついてくるということがこの一つのルールなんですね。だからその俳句とか短歌の五七五とか五七五七七とかいうようなそういうこのリズムとこの同じにその経文というものはこのできているわけなんですね。右という真理があったら左という真理があるよと、右だけが真理じゃないよということをこの仏教ではこの説くわけですよね。それで接戦道寺はそのことをその修行して分かってましたから、この後半をどうしても聞きたいというふうにその考えるわけですよね。で後半を聞かせてくれ、後半を知ってるのかというふうに言ったら知ってるよとね。だけどあの秋川さんの千の風みたいに、他の歌、コマーシャルに乗っけてもあんまり評判良くないから千の風だけだその最初のね千の風だけ、他の曲なコマーシャルに流してもコンサート誰も来ようと思わないからね、千の風聞きたいなと。千の風1曲であと20曲以上は違う歌を歌ってるんだね。千の風だけ聞いて帰る人いないからねそうなってるわけです。それで接戦道寺はそのどうしても聞かせてもらいたい、どうしても聞かせてもらいたいって頼むわけですよね。相手は鬼ですよね、おっかない顔したもう口が裂けたような鬼ですよね。その鬼に教えを請うわけですよね。人から見たらこんなもんがないんで、そんな教えなんか持ってるわけなかろうと思うようなそういうその鬼ですね。その鬼にどうしても教えてもらいたいね。そしたら俺はねもう人間のね生きている生肉しかこの食べない、俺はもう腹減ってねもうヘトヘトでもう本当に後のねもう数行のこの経文をこのお前に教えるほどのそのものその力ももう枯れ果ててね、もう疲れ果ててるから、だからもう俺はもう腹減ってるからもう話したくもないんだと。さっきまで諸行無常是生滅法、諸行無常是生滅法って鼻歌みたいに言ってたのが急に腹が減って物が言えないってその鬼が言い出したわけですよね。 とんでもない野郎だなと思うんですけども、とんでもない意地悪な、パワハラだなと思うんですけども、そういうことを言い出したもんで、それでその一生懸命このなんていうんですかね、接戦同時は考えたんですけども、人間の生きてる生肉って言ったら自分しかいないわけですよね。自分しかいない。周りにもしいたとしても、あんたちょっと食われに来てくんないかって引っ張ってくるわけにいかないわけですよね。だからこれは困ったなと思ったんですけども、でも自分は何十年もこの正しい法を知りたいためにさまよってきて、それで初めてその手がかりがここで得られたと。でこれから先もし自分がその求めて歩いてものたれ死にするだけかも分かんないと。だったならばここでもしそのこの鬼に自分の身をその捧げて死んだとしても、死ぬ瞬間、死ぬ前にこの真実の法というものを得ることができたならば、もうそれでいいじゃないかと。もし自分の一生がもしそれで終わったとしても、自分はそれでよしとしなければならないというふうにその考えたわけですね。自分の生きがいは真実の法をその知ることなんだと。知って少しでもそのことを実践したい、実行したいというふうに考えて、今までその生きてきたんだからというふうにその決断をしてですね、その分かりましたと。じゃあ私がそのあなたに食われましょうと。だけど食われてから聞かされてもそのね、聞いたことにならないので、その自分がそのあなたに食われる前にその教えを聞かせてくださいと。聞いたら逃げるということは絶対しませんから、約束しますからというふうにこの言ったわけですよね。そしたら鬼が本当かとね、そのお前嘘言って俺を騙すんじゃないかというふうにその言ったんですけども、いやそれは信用してもらいたい、絶対そういうことをしないからというふうにその言って、そしてその後半のこの教えですね、諸行無常是消滅法、消滅滅地弱滅異楽という、この限られた私たちの命の中に真実の宝の命というものが備わってるんだというこの教えをこの聞くわけなんですね。私たちの命は限りがあると、必ず死んでしまう。でもその死んでしまう命の中にこそ永遠常住の限りのない命というものが収まってるんだと。限りがある命の中に限りのない命が収まってるんだということが、消滅滅地弱滅異楽っていうその教えの中にこの説かれてるわけですね。それを聞いてこの接戦道場は、よかったとね。だけど自分はこれを聞いた後にもう鬼に食われて死ななきゃいけないと。でもここを通った人間が鬼に食われなくてもこの法というものに縁をして、そしてこの法というものを自分の人生に生かす生き方をしてくれればありがたいというふうに思って、この鬼に食われる前にもうあらゆるこの地面や石やそのそういうところにこの今聞いたところの諸行無常是消滅法、消滅滅地弱滅異楽っていうものを一生懸命もう自分ができるだけ書きつけて、それで満足をして、そして高いところに登って鬼の口をめがけてその自分の身を投げるわけですね。そうすると鬼がその口に入る瞬間にこの書店前人に代わって、自分はあなたがどれほど法を求めているのかということを申し訳ない試した、で自分はあなたが法を求めるという心がもう本当に真っ当で本当のその心の底からの思いだということが分かったから、試して申し訳なかった、これからはあなたが新人修行していく人生というものを守護する書店前人としてあなたの修行を必ず守りますというふうにこの鬼が この鬼の姿から書店前人の姿に変わって、この接戦童子を込んだこの師匠と仰いでこの守っていくという、その話がこの接戦童子の話なわけですよね。今はみすぼらしい、今はとんでもない、その馬鹿げたその人間かもわからない、人間、他の人間がみんな軽蔑するようなどうしようもない人間かもわかんないんですけれども、その人のこの命の中にその仏の命というものをこの伝える、その思いや知識というものがあるのであるならば、相手がどういう人であってもそこに教えというものを求めるということが大切な尊いことなんだということを、この接戦童子の話は教えているわけなんですね。だから私たちはその見てくれや身なりや家柄や育ちや、そういうことでその人をその判断このしていてはいけないと、そこに本当の南無法蓮華経の仏の命に通じるものがあるならば、その人が信仰していない人であったとしても、そこにこの南無法蓮華経の法を求めて信仰を学ぶということはできるということがこの説かれてこのいるわけなんですね。それは大事に私たちはしていかなきゃいけないというふうに思うんですね。だけど世の中はね、本当にね、ほとんどこの年功序列だとか肩書きだとか地位だとか身分だとか家柄だとかね、そういうもので成り立ってるんですね。だからパワハラとかね、セクハラとかね、そういうのはなくならないんです、なくならないんですね。困ったもんですよね。日本ボクシング協会、日本相撲協会ね、女子体操いよいよ次から次に出てきますけどね、大体同じパターンだよね、内容。ああ、ここでも同じことをやってたのかっていうな、みんな同じそのパターンですよね。本当に不思議ですよね。みんな同じ学校で学んできたんですかっていうぐらい、その同じことをしてますよね。だから人間っていうのは本当にこの人を差別するとか弱い者いじめするとか、そういういじめられるのは嫌だけども、いじめるのは大好きというようなその性格っていうか命をみんなその持ってるんですよね、自分がそのやられて嫌なことは人にもしないというその当たり前のことがですね、そのみんな守れないですよね、やられるのは嫌だけどやるのは大好きそういうこのどうしようもないその虫けら以下のそのものを持ってるわけですよね。虫はそういうの持ってないと思いますよ虫は、虫や動物はそういうの持ってないと思うんですよね。人間は持ってるんですよね、だから虫けら以下なんだよね、みんな本当にね。いや、それでね、この間ね、どんどん話は変わる、変幻自在に変わるんですけど麻原彰晃が、死刑に、なりましたよね。弟子の人たちも含めて、何人も死刑になりまして、それで、その時に私がですね、塀の左衛門の尉と、麻原彰晃を比べた時に、時代が違うから比べようがないんですけども無理やり比べた時に、塀の左衛門の尉の方が罪が重いという話をしたんですけども、そのことに関してですね、 お話をするんですけども、日蓮大聖人はですね、その法棒というものを犯すときに信仰していない人が、例えて言えばですよ、神社にお参りするというその法棒行為をする。で、私たちが神社にお参りするという法棒行為をする。神社にお参りするということは同じことなんですけども、どっちが罪が重いかというふうに考えたときに、信仰している者が神社にお参りするということの方が、神社やお祭りに参加したり協力したりする方が罪が重いわけです。それは真言宗や禅宗や念仏宗の人が何を拝んでも一緒だって言ってる人が神社にそのお参りするっていうそのことも仏法の上からは間違ってるし外れてますけども、真実の法に縁してる者がそういう行為をするっていうことの方が罪が重いということになりますね。法報に関するその結果のその罪証は重くなるということになります。ということは、信仰している中でも信者さんが犯す法報と私のような僧侶が犯す法報ではどっちが罪が重いかって言ったら、私の法報の罪の方が重いということになりますですね。皆さん方がそのちょっと町内の人に騙されて、お祭りの寄付渡しちゃったんですと、もう今から返してくれっていうわけにもいかないから住職どうしましょうかというのと、私がそのごまかされて渡しましたというのとではその重みは全然違うということになりますね。で、これは世間でもその最近本当に世の中がもう病んでるなって狂ってるなと思うのはね、裁判官とか警察官とか学校の先生がね、エスカレーターで女の子のスカートの中を携帯で撮りましたとか、何考えてんのかなと思うようなそのことをしますよね。もうそうなるまでにはたくさんの試験やいろんなこの努力をして、それでその資格を得てそういうこの立場になったはずなのに、一瞬にしてその水の泡になって晒し者にされるような、もう家族も生きていけないようなこの状況にこのなるということが、そのもう毎日のように起こりますよね。何なんだろうなと思うようなね、ああいうことですよね。そうしたら犯罪者が留置場から逃げましたなんて、なんていうんですか、刑事物のドラマ見てたらこうやって丸い面会室なと、あそこの壁を突き破って逃げましたって、簡単に破れんのかよと思って、と思って、あんなのが簡単に押し倒せるようなその作りってどういうことなんだろうと思ってびっくりしたんですけど、そのためにどんだけ税金かけてその探してんだっていうようなことありますよね。あれ不思議だなと思うんですけども、ああいうのと一緒で、裁判官とか警察とか先生とか公務員とか、かては何年のオリンピックの日本代表選手で参加したことがあるとか、それから甲子園に出たことがあるとか、箱根駅伝に出たことがあるとか、そういうような人たちっていうのはずっと何か起こしたら必ずそういう肩書きのもとに出てきますよね。もう別に甲子園に出た人であろうが、そこに住んでる人であろうが、もうその関係ないだろうと思うんですけども、ずっと新聞やそのテレビで出るときにはそれが出ますよね。で、そういう人たちがその公に支援されたその人生の中でそういう機関があったということは、その人はその個人の罪だけじゃなくて、 そういう過去のそういういきさつも全部背負ってその人たちは生きていかなきゃいけないわけですから、だからその人が犯す犯罪は一般の人がその犯す犯罪よりも重くなってしまうわけです。失うものも大きくなるわけです。でそうなるとこの信仰している人が犯す罪と信仰していない人が犯す罪っていうものは全く重みが違うということになってきますよね。で麻原彰晃は、まあ、今までのこのそのマスコミの報道によればこの南無法蓮華経の釈読をされたという経験はないと思うんです。だけど兵の左衛門の丞は大聖人様から正面から堂々と釈読された人間なんです。大聖人を殺そうとした人間なんですけども、正しい釈読を兵の左衛門の丞は聞こうが聞く前が大聖人から受けた人間なんです。その受けた人間が大聖人を結果的に殺そうというふうにした。だから兵の左衛門の丞のこの罪っていうものは麻原彰晃よりも重いですよということを皆さん方にそのまあ説明抜きでそこの部分だけを皆さん方にお話をしたんですけども、そういう意味なんですね。だから私たち自身もこの怠けたりサボったりしながらの法華経の行者かも分かんないんですけども、自分がサボってる時には大したサボりじゃないと思ってるか分かんないんですけども、この信仰者がこの信心をサボるということと、信仰していない人間、まあ信仰していない人間はサボりようがないですけども、信仰していない人間が「南無法蓮華経がなんぼのもんじゃ」とか言ってるような人間とのこの違いというものは非常に大きいというふうにその考えるというか、大聖人の教えから言えばそういうことなんですよね。だからそのやっぱり重みというものを私たちはこの大聖人の教えを学ぶ中でその感じてもらいたいというふうに思うんですね。それと本当に世の中はさっき言ったように家柄や肩書きや身なりや風体やそういうことでそのまあ第一印象とか第二印象とかそういうものできっとあの人はこんなんだろうということでその判断をしてその人を見てしまうんですけども、その人が本当にそのどういう心で生きているのかということは10年20年って見なければその分かんない部分もたくさんあるわけですよね。それは素晴らしい部分も素晴らしくない部分も含めてそうなんですけども、すごいいい人だなと思ってたけど10年20年付き合ってみたらとんでもない人だったなということもあるかも分かんないんですけども、この人は本当に大丈夫かなと思ってる人が10年20年経ってああこの人は本当に真心のある人だなということが分かるということもあるんですよね。私もあるんですよ。ここへね移ってきた時にね、ここだけの話だけどねここだけの話なんだけどねどうもねここの地域に回ってくるね宅配のねその担当の人がね本当にねそのちんたらした人だったんですよ。もう靴のかかとを踏んづけてね、ほいでね「ヘラさん」とか言ってその来るんですよこの人大丈夫かなと思ってね。ほんで担当がまあ3人ぐらいそのこうねあのどういうローテーションなのか分かんないんですけどこのいてね、ほんで本当にその真面目そうなこの人にねもうたまんなくなってね、いやあの人大丈夫かね、あの人大丈夫なんですかって言って本当に正社員で、ね、正社員なんですかって言ってその相談したこともあるぐらいなんですよ。おいで本当大丈夫かなと思ってね、おいでずっとねこのここへ移ってきてからもう20何年経つわけですよね。そうしたらね
その人が一番いいんですよ。その人一番いいんですよ。おいでその人あの退職してもあの食卓で続けてやってくれてるんですけどね、本当にねもう自分の目は狂ってたなってその思うんですよね。だから本当に人間っていうのはね、相手もそうだけど自分も人間っていうのは分からんなということをね、そのつくづくその感じる、まあ、その人だけじゃないですけどね、その人だけじゃないですけども、本当にその人間っていうものはその分からない。だから本当にその人のそのさっきのナマステじゃないですけども、その人の中にその仏の命を見るということをその私たちはそのしていかなきゃいけないということなんですよね。それがこの日蓮大聖人のその教えのその一番その重要な真髄じゃないかというふうに思うんですね。いつも申し上げる一切衆生平等成仏ということも、この我深く汝らを敬もうというその成不恐菩薩のこの教えと同じなんですよね。同じなんです。だからどんな相手がそのもう10年見ようが20年見ようがどうしようもない人間であっても、南無法蓮華経の仏の命っていうものが備わってるんだということは絶対にその外しちゃいけないということを私たちは自覚して信仰していかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思うんですよね。なんか皆さん方の方でありますかね。
はい。A の最後は殺してはないです。麻原は何よりも殺してます、
うんうん、
殺そうとしたのは分かるんですけど、で住職さんがおっしゃるのは日蓮大聖人様から祝福を受けたと、だからその人の方が罪が多いです。法で罪が多い、
もちろん法を中心にね、
世間一般我々が考える、
うん、
殺したじゃ殺そうとしたじゃなくて、そういうんですね、
うん、法もちろん私は法を中心に話をしてるんです。法をね、ええ
、まあどうも納得です。
ただそのこの世の中は例えばその戦争でたくさん殺したら英雄ということになりますよね。だけど戦争が終わればその人を殺すということはその殺人者ということになりますよね。だからその時その時のその人間や国の都合によってその人間の罪なのかその功績なのかということがその簡単に分かれてしまうわけですよね。だけど本当の真実はそのどういう時代であってもそのいけないことはいけないことだしそのいいことはいいことだということになりますよね。だからその麻原のこの事件というか問題というのはその今の世の中 の, その私たち全体がその受け止めていかなきゃいけないというか背負っていかなきゃいけないというか考えていかなきゃいけない問題がそのあるんじゃないかというふうにその感じますよね。だから麻原がその殺され、まあ、死刑になって、それで死刑になったということでその解決できるというかすっきりするというかそこにそこで真実が生まれてくるということがその手応えとして誰もないわけですよね。だからそこをそのまあ日本の国民だけじゃなくて世界の人たちがやっぱり考えていかなきゃいけないんじゃないかというふうにその思いますよね。
殺した方が悪いと思うじゃないですか。 ない部分ってあるんじゃないですか、うん、
あの平野左衛門尉はね大商人を何としても殺したかったんですよ。だけど大商人を殺すっていう以上に自分に大商人を殺した結果たたりが来るっていうことの方がもっと怖かったんですよ。だもんで殺せなかったんです。それで佐渡に流して自然の中で大商人に病気になってもらってその死んでもらえば自分が直接手を下したということにならないっていう方法を考えたわけなんです。だから殺そうっていう気持ちはずっと持ち続けてるんです。殺せなかったからね、自分が殺せなかったから殺そうっていう執念はずっと抱き続けてこのいたわけなんですよね。で大商人が佐渡から帰ってきて身延に入りますよね。その後も大商人の信仰をしている者に弾圧をし続けたんです。で弾圧し続けたもんで大商人は身延から自分が出たらもっとその信者さんを含めてその世の中に混乱を起こしてしまうからということでその大商人は身延に居続けたんですよね。8年間だからその病気で日立の湯に向かうっていうことも大商人はずっとその渋ったわけなんですよね。自分が病気を治すっていうことに伴ってその身延の山を降りるということによって幕府がどうやって動いてくるかということがそのよく動くはずがないから悪くどうやって動いてくるかということの方が大商人はその弟子信者さんに対する影響っていうものを考えたときにその心配だったわけなんですよね。だからそこで大商人が殺されるっていうことよりももっと根深いその平野左衛門尉の怨念や執念っていうものが長年にわたってずっと伝わっていくわけです、ね、だからその影響というかその平野左衛門尉のその執念と怨念のその罪っていうものはそこで大商人を殺したとかいうだけでないもっとその殺した殺さないというだけでないその大きな影響をそこに残しているわけなんですね。
ということはもう誰どういう世界中の過去1万年からの殺人鬼であろうとも平野左衛門が一番罪を、
いや平野左衛門の罪が一番とかいうそのランクは僕は分かんないんですけども、だけど平野左衛門の罪の要するにこの 大商人の仏法をついほども知りませんというそういう間柄ではなかったということなんです。大商人と敵対関係の中で一番濃い関係を平野左衛門尉は大商人と持ってたということなんですよね。
まあその刀がないとおっしゃった人は仏法家の地として大商人めちゃくちゃ最初も触れた人なんですかね。
その今そこに立ち平野左衛門尉が気づかしてくれたというよりもそこに平野左衛門尉が縁をして立ち会ってたということですよね。平野左衛門尉じゃなくても法華経の行者としての自覚をその大商人にその得させるのは誰でもよかったわけですよ。たまたま平野左衛門尉だったということなんですよね。それ平野左衛門尉は鎌倉幕府のその役職っていうか役人としてたまたまその縁でいたというだけのことですよね。うん、
住職さんややこしいです。
このややこしいかも。
我々一般人は難しいですわ、うん、
だけど、はい、さっき言ったように私が法を犯すということと一般の人が法を犯すということはそのもう全然その重みっていうものがねその違いますよと。世間で言えば学校の先生がその、ね、罪を犯すということと一般の人が罪を犯すということではね、一般の人がやれば会社員の誰々さんがって新聞に載るだけで、一般の人がやれば学校の先生がやれば 元何々小学校の校長の誰々さんがっていう話にそのなる。
そこの方がよくわかります、
うん、それと進行してるしてないということの関係というものと、まあ、まあ、なんていうんですかね、うん、そこからちょっとそのこう延長して想像していただければ分かるんじゃないかなというふうに思うんですよね。だけど本当にね、創価学会も退席時も今読んだように我深く何時らを敬おうという精神は全くないんですよ。本当にその地位階級、役職階級でもってその信仰というものがそのコントロールされているわけですよね。まあ私は信仰だと思いませんけども、組織を守るために、組織を保全するためにその信仰というものが利用されているということになりますよね。だから退席時においても地位の高いものは正しい、地位の低いものは間違いと、どんだけ正しいこと言っても間違いというような、その創価学会だけが上位下達じゃなくて、退席時も上位下達でその組織っていうものを機能させやすいその方法としてそういうふうにやられてきたわけなんですね。だけどそれじゃあ本当の信仰っていうものは生まれてこないということを考えたときに、お互いに肩書きでなく信仰の年数でなく南無法蓮華経の心として誠心誠意話し合っていくことのできる、そういう信仰の集まりっていうものを私たちは努力して目指していかなきゃいけないということだけはですね、そのお互いにこの強い戒めとしてその持っていきたいというふうに思うんですね。はい、南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。